Weekend special.
まだ東側の方に行くと全然まだ共産圏の街並み残ってましたよね。そうそうそう、はい、これは現実なのかなっていう。行くたびにどんどんこうなんていうかな、西っぽくなってきてるっていうところはありましたけど。
こんばんは、サッシャです。今夜の J-WAVE Weekend Special は Bravo The 大欧州と題しまして、日本が世界に誇るテクノ DJ 石野卓球さんと EU 欧州連合をテーマにお送りしてまいります。卓球さんの DJ ミックスもたっぷりとお送りしていきますんでお楽しみに。さて EU 連合は、今年5月1日新たに10カ国の加盟国を加えまして、これまでの15から25カ国に一気に拡大したんですね。ポーランド、チェコなどなど東ヨーロッパの国が初めて仲間入りして、まさに大欧州となった新しい欧州に目を向けたいと思いますが、まあ真面目な話はこの辺にして、石野卓球さんです、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。5月1日からなんですね。僕この日にね、あのヨーロッパいたんですけど、スイスにいたんですよ。
あら、加わってない、衛星中立国だ。何の騒ぎもなし、
なんもなかったですね。
あ、そう、でも僕の友達もドイツに行った友達に、はい、5月1日終わって2日にメールしたら、はい、いや、なんもなかったよ結構ゆるい感じだったみたいですけどね。
そうです。これついて5月1日にチェコ、スイスついて、僕ウエストバムとちょうどツアーしてたんですけど、はい、でウエストバムがそのスイスの空港ついて、最初プロモーターに最初にウェルカムトゥ EU って、いや、うち違うかなって。J-WAVE
もう、はい、ヨーロッパに行くきっかけになったのは何だったんですか。
最初は DJ で行くようになったのはドイツのベルリンに MFS っていうレーベルがあるんですけども、はい、でそこのレーベルが、僕らの CD を出したい、あの曲を出したいっていうことで、うん、コンタクトを取ってきたのが一番最初だったですね。で
それって何年だ
った。96年ですね。
その後ですけどもラブパレードでも、はい、あの参加して、はい、最終的にあのファイナルギャザリングで100万人の前でやったりもしましたよね。飛ぶんじゃないですか、100万人の前で。
そうです。ちょうどあの頃がラブパレードのなんていうかな、人が一番増えてた時期で、うん、一番多かった年だったんですよね。で150万人とかで、やっぱもう見渡す限り人っていう、一日にあんだけの人見たの初めてでしたね、
はい、軽くどっかの県ぐらいいますからね。
いや本当ですよね。そこが一度に会してて、なんかもう じっくり見てると痒くなってくるんですよね。なんか
そう
アリの巣見てるみたいな感じっていうか。
はい、アリの巣ですか、すごいな。みんな踊ってんですか、やっぱ100万人。
もうぎっちり詰まってるんで、まあもちろん前の方は踊ってるのは分かるんですけど、後ろの方に奥の方に至ってはなんかうごめいてる感じですよね。あとこうね、その会場に行くにあたっても、そのもちろんこうバックステージとか、はい、出演者専用通路なんてないん でレコードバッグを持ったままそのなんていうか人混みの中歩いていくんですけど、はい、その時本当さすが死の恐怖を感じましたね。これで将棋倒しになって、あの大柄なドイツ人に、ね、倒れ込まれたら間違いなく死ぬぞと思って。ラブパネルで、ね、ラブから一番遠い事件起こすぞっていう、ね。
すごいな。でも、うん、そういうのパクられたりしないの？怖いな、この DJ グッズとか
やって。あ、でもね、もう人もパクるところじゃないですよね、もう自分もみんな。
あ、そう、
パクったところでそれ持つの嫌だっていう。逆にその人混みの中でね、レコードをね、うん、
すっげえな。
まあもちろんドイツの人だけじゃなくて、周りのね、ドイツの周りのチェコだとかポーランドだとか、あとベルギーだとか、その周りの国の人たちも来てるんでね、うん、
はい、
でしかもそういう周りの国の人たちが年に一度のお祭りだっつって大騒ぎしてるから、うん、やっぱそのイカレっぷりたるやすごいですよね。普通に全裸で歩いてる人とかいるし、でそれもそれも普通なんで、こっちも見慣れちゃって、ああまた全裸の人だなって。でもうあんまり見慣れちゃうと、全裸でタバコ吸ってる人がいると、あちょっと火借りようとか、全裸の人に火借りてたりとか。これありえないよな、他じゃとかね。ありますけど、
こうぶっ飛んだやつっていますか？
いますよね、やっぱ。まあ全裸もいるし、あとはまあもうちょっと話せないぐらいいっちゃってる人とかもいるし、あとはもうあれですね、自分たちのこう愛の世界に入っちゃってる人とか。
はい、はい。
公園でね、生殖活動に励んでる人もいたりとか。そりゃ地元の人反対するわなっていう部分も、理解できる部分もありますけど。
まあラブパレードですからね、ラブですから。
ラブとの名のもとに何でも OK になってるっていう気もするけど、よく言えば開放的ですよね。
そのラブパレードの話もあったんでちょっとヨーロッパ の、はい、あの他のレイブとか、はい、大箱小箱系もちょっと聞きたいんですけど、はいはい、いろんな日本にはないような携帯の、はい、まあフェスティバル的なね、はい、ものも結構あるじゃないですか、はい、あの面白みっていうのはやっぱ日本にないものってなどういうものがあったのかあります、ね、経験した中でも、
やっぱ規模がでかいっていうのはありますよね、うん、まあ、さっき言ったラッパレードもそうですけど特にあのオランダとかのレイブはすごく規模がでかくてオランダ人以外のヨーロッパのプロモーターが冗談も言うんですけどオランダ人のプロモーター同士の会話って言って、はい、先週のパーティーに何人が入ったいやうちは失敗だよ4万人しか入んなかったうちも3万5千しか入んなかったっていうのが冗談で言われるぐらいオランダのパーティーってでかくって、うん、僕も今までにあの何回かやったパーティーはあの1箇所があの、アヤックススタジアム、
はいはい、
あの
サッカーの、はい、
あのスタジアムでワンフロアなんですよねで真ん中のあのスタジアムの真ん中に、はい、DJ ブースがあって回転するんですよブース
ラブほどベッドじゃないんだ
そうそうで回った側のノリでで最初自分あの僕もやってる時にそう回ってることに気づかなくて、
はい
では
いはい、
やってたらなんか気持ち悪いなと思って
酔い始めてきて
レコード、まあ、もちろん DJ やってるからレコードのターンテーブル見てますよね、はい、それ見てなんか気持ち悪いなと思ってこうパッと目を開けると前にこうスクリーンがあって自分が映ってるんですけど、はい、うわ俺回ってるよって
そこで気づいたんだ
回しながら回ってるよっていうね
自分もターンテーブルみたいな、すげえ
でまあそれアヤックススタジアムなんで5万人近く入ってて、はい、でそれはセンセーションっていうレーブだったんですけど、はい、で僕が出た日はテクノの日でもう一個トランスの日もあるんですよ、うん、でそれトランスとテクノで、色分けされていて、はいあのテクノの日はブラックエディショントランスの日はホワイトエディションって言って、うんはい、出演者もお客さんも全員白い服と黒い服、どっちかにあのどっちかというかホワイトエディションの時は白い服、はい、ブラックエディションの時は黒い服を着てこなきゃいけないっていうのがあって僕もあの DJ の、 その契約書に、はい、当日必ず黒い服を着てくることっていうのが契約書にも載ってるんですよ
じゃあそれ着てこなかったら契約違反になっちゃうってこと
だからもうその場で服脱いで体を黒く塗られるか体中黒くあざになるまで引っ張ってくれるか
やりそう
でも圧巻ですよそれパッと見渡す限り真っ黒で
5万人でしょ、
はい、
すげえなそういう意味ではやっぱりオランダとかが一番理解度が高いんですかその辺
理解度というかやっぱああいう大きなお祭り好きなんでしょうねもともとやっぱりこうオランダってそのテクノとかあレイブとかに限らず大きなお祭りってね、はい、盛んじゃないですかです、ね、あのアムステルダムのオレンジ色の着る、はい、お祭りとか、はいはい、ああいうなんかお祭りでっかいフェスティバルのこうなんかフェスティバルで慣れしてるというか、うん、そういうのがもともと文化の中に根付いてるので、うん、だからその延長としてなんかそういう大きなビッグレイブがあるっていう感じですよね、うん、
でも確かにヨーロッパってその年に1回例えばその仮装祭とか、はいはいはい、みんなで道を区切って、うん、そこを真ん中で大行進して人が集まるっていう、まあ、ちょっと日本でいうとなんだろうねぶたみたいな、はいはい、いうのノリは結構ありますよね。
そうですね。
結構そういう意味ではこう入り込みやすいっていうのもありますね。うん、
で日本のねお祭りとちょっと違うのはやっぱ全員が参加するっていうところが違いますよ。うん、日本だとこう参加してる人とあとそれを遠巻きに見てる人っていう図式があるんですけど、はい、向こうだと全員が参加してっていうね。
そうそう。
うんそこがやっぱりこうちょっと違うかなと思います。あとなんだっけ有名なネイチャーワンってフランクフルトでやってるやつとかもやっぱり規模スペースがいっぱいあるんでね、はい、規模がすごいでかいんですよね。うん、横にバンジージャンプあったりとか。
あそんなもんなんだ。踊ってその後バンジージャンプですか
踊った後バンジージャンプで酒飲んでってね
意味わかんない
とにかく刺激が欲しいって感じですよね
もうどこが上だか下だかわかんないって感じですよね、すっげーすっげーWe'll be right back. ヨーロッパの話もあったんですけど、はい、結構東ヨーロッパ行くと、はい、もっとすごいじゃないですか、
はい、ハードコアですよね。
ハードコアですよね。
東がやっぱりこう音楽的な思考もそうなんですけど、やっぱテクノでもハードなのがすごい好きで、ポーランドとかね、他に娯楽があまりないからか分からないですけど、とにかくそこのパーティーにかけるパワーっていうのがすごくて、タイムスケジュールとか見ると次の日の昼過ぎの1時から地元の DJ がちゃんと入ってたりとか、で2日間とか平気でやったりとかしますからね。
寝ずに、
寝ずにですね。でもその辺ぐらいまで残ってたりするともう地獄絵図ですよね。本当太陽の下普通に音が止まってんの、何もない音に合わせて踊ってるお客さんとかねいますからね、うん、一番ひどかったのはね、あれチェコだったかな、野外のイベントで、やっぱりその昼過ぎぐらいまでやるイベントでもう全部終わって、片付けも、はい、もう終わりますよっていう状況になってるんだけど、うん、DJ も最後のレコードかけ終わって、レコードの最後のレーベルのところでプツップツッてなってますよね。あの音に合わせてお客さん踊ってるんですよ。それを見た時はちょっともう本当にもうさっさと帰りたいと思いましたね、あれね。
何の音でもいいんだ、もう音がてか音鳴ってなくても踊ってるんだもん、
ね、そうそう
そら帰りたいな、でもトラブルも結構あるでしょ、その DJ として行って。
ありますね。で、そういった野外のまあすごいフェスティバルで全然こうドライバーがいなくて、あいつまで経っても迎えに来ないとかで、もちろんその野外なんでタクシーも周り何にもなくてとか、まだ晴れてればいいんですけど、ザンザンブリとかね、雨の中レコードバッグ持ってもう3時間ぐらいこう来るのか来ないのか分かんないドライバー待ってるとか来なかったりとかで、結局自分たちでなんとか手配するとか、あとお客さんに乗っけてってもらうとか、
ね、お客さんでしょ、乗って
お卓球とか言ったら、あちょっと悪いんだけど
すごいな。
ただそいつもまたベロベロに酔っ払ってたりとかする場合があったり、
右左曲がりながら運転してるみたいな、
ありますけど、その、まあ、じゃあもうぼちぼち帰りたいんだけど、ドライバーいるかなって言って、いや俺が送ってくから絶対お前の車なんか乗りたくないよっていうほど酔っ払ってる人とかね
すげえな、あれもどうなんですか、そのギャラとかちゃんと払ってくれるんですか。
僕幸いにも僕は今までそれもらいそびれたっていうのは今のところないんですけど、っていうのも事前にそういうヤバい時は事前に半分もらって、プレイする前にもう残りをもらうっていうふうにして
もらってからプレイするんだ、
そうじゃないとね逃げたりするの結構あるんでね、
でも中にはやっぱりこう何もないっていうこともある。
ありますね。だから最近だとトクトクってベルリンアーティストが、
はい、
モスクワに行って全部結局飛行機代ギャラももらえずに飛行機代もホテル代も全部自腹で払ってきたっつってモスクワは結構そういう話が多いんですけど、あとはこうもらったギャラが全部偽札だったりとか、そういう話も結構ありますけど。
すごいな偽札、はい、でもやっぱり夜だとお客さんもすごいんだろうけど、オーガナイザーもすごいんでしょうね、いろんなとこ行くとね。
いろんな人いますからね、ほんとちゃんとしてる人からそうでない人まで、普通なんていうんですかね、さっきまでドライバーやってたやつが普通に人のジャケット着てたりとかね、 DJ ブースでお前それ俺んだぞってみたいになりますけどあごめんごめんごめんちょっと寒かったかなとかって明らかにお前俺のじゃなかったパクって着て帰ってたのっていうね、そういうのありますよ。
でもそういうところもまた愛せちゃうからまた行っちゃうんでしょ。
愛せはしないですけど確かにそういうとこも込みで、あとは自分の身は自分で守るっていうことさえ頭に入れとけばなんとかなりますよね。
なんとかなります
よね。なんとかなりますよね。普通に人のジャケット人のジャケット人のジャケット人のジャケット。お前それ俺んだぞ俺んだぞ俺んだぞ。
西野卓球さんと僕サッシャがお送りしている J-WAVE Weekend Special Bravo The 大欧州。お知らせの後もまだまだ続きます。卓球さん、この後もよろしくお願いしますよ。
はい、7月17日18日ですよ。
J-WAVE Weekend Special Bravo The 大欧州。お送りしているのは僕サッシャと
西野卓球です。
テクノ結構盛んというか、スペインとかなんかも結構そうだと思うんですけど、マドリッドとか、
はいはい、スペイン僕はあんまそんなに回数は行ってないんですけど、あっちの方もね、なんかテクノでもやっぱりこうラテン乗りで非常にファンキーなのが受けるっていうのをよく聞きましたけど、あと僕が行ったポルトガルとか、やっぱスペインもそうなんですけど、はい、あっちはクラブに行く時間が遅いんですよね、みんな。夜中の3時ぐらいからみんな出かけたりとか、でシエスタとかあるんで、僕前にポルトガルに行った時にタイムスケジュール見たら、僕のプレイ時間が朝の7時からだったんですよ。で僕メインアクトだったんですけど、これ7時ってちょっと遅くないかなって聞いたら、いやいやこっちはもう7時がもうピークタイムだからって言って、でそのパーティーはなんかちょっと郊外でお城、古いお城を使ったレイブパーティーだったんですけど、そこに朝7時からっていうんで、1時間ぐらいかかるって言うんで、6時ぐらいにホテルのフロントで待ってたんですよね。もうただ7時になっても来ないんですよ、ドライバーが。で7時半ぐらいにやっと現れて、もう7時だけど大丈夫とか、いや大丈夫大丈夫、どれぐらいここからかかるのって、1時間半
で結局着
いたのがもう9時前とかで、でも着いたらガンガンに盛り上がってるんですよ。
太陽照ってんのに、
太陽照ってて、でお城 でこれは現実なのかなっていう。でその、まあ、パーティー終わって、その日は日曜日だったんですけども、パーティーが終わった日は夜中に外に出たんですよ、ね、そういった夜中の3時とか2時にデパートが開いてて、子供が横三輪車で走ってたりとかして、考えられなかったですね、日本とかでね。
知らない、夜中の3時、3人車で
時間帯も完全にもう日本と違いますよね。あとあの時間のアバウトぶりに驚きましたよね。
夜中
で、いろんな国見てると、いろんな女の子を見ると思うんですけど、どうですか、女の子はどこの国が可愛いとかあるんですか。
ダントツで東ヨーロッパですよね。
可愛いですよね、スラブ系ね、
ハンガリー、チェコ、ポーランド、
ああもう
ここ素晴らしい、ベスト3ですね。
はい、あ、分かりますね、その辺、僕もこの間チェコ見てめまいがしました。
チェコはすごいですね。ハンガリー
もいいんですか。ハンガリー行ったことないんですよ、まだ、
ブロンドでこう透き通るような肌をしててっていうね、で、なんて言うんだろう、いわゆるこう日本人の人が想像するあの綺麗な、欧米人っていう、感じですよね。打率高いですよね。
打率高いですか。
本当に
回しててもつい目がいっちゃうみたいな。
うん、ありますよ。
そう。
うわすごい綺麗だなーとかね。
普通に
うわめちゃめちゃ綺麗だなーとかね。見とれちゃったねとか。
思わず回すと忘れてたみたいな。うん、
ありますよ本当に。
いいね。もう楽しいな。やっぱり西の東の違いありますもんね。そういう
西の方はね、やっぱいろんなタイプの人がいるんで、まあ一概にはね言えないし、まあすごい綺麗な人もいるし。すごくそうじゃない人もいるんでね。
大問題発言ですね。
いやまあ西としか言ってませんけど。
a long time, 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 time. It's been a long time, 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 time. It's been a long time, 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 time. It's been a long time, 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 time. It's been a long time since I had a pick up a microphone and get better, making everybody understand the chatter. The 9-5 skills from the 9-5 rapper, and they can get lost in this. Original bad boy licks from the mind of the soloist, and I'ma drop it. Here comes the noise, and I can check it. Pump up the voice.
Pump up the volume, pump up the volume, dance.
Would you like for me to talk dirty to you? Press the button anytime. I hear you are into fake groupthink. I only want to make you happy. Do you know what I mean? I am Cyber Whore.
もう随分ヨーロッパに行って長くなるんですけど、
はい、
最初の頃に比べて、はい、特に東ヨーロッパ随分変わったと思うんですけど、うん、やっぱりやりやすくなったんですか。
そうですね、ポーランドが東ヨーロッパだとやっぱポーランドに行く回数が一番多かったんですけど、はい、やっぱりその最近ですけど EU 入ったんです。そのここ数年前 EU に入るかもしれないよっていう話が出たくらいから随分変わってきましたよね。
やっぱりこうなんていうか西ヨーロッパ化してきたってことですか。
うん、もともとでもポーランドはまだなんか東ヨーロッパの中でも特にドイツ寄りの方っていうのは西ヨーロッパの文化
って、うん、そうですね、もともとドイツだったし。
そうですね、
戦前は、
うん、なんででも行くたびにどんどんこうなんていうかな、西っぽくなってきてるっていうところはありましたけど、まあでもそれ面白くもありちょっと寂しくもありっていうのもありますけどね。
なんか僕もそういえばドイツが統一した頃にベルリンに行って、はい、でブランデンブルク門に立って、はい、こう東側を見ると思いっきりロシアみたいな感じ で、
う
ん、で西側を見ると思いっきりドイツなわけじゃないですか、うん、この違いってすごいなと思って、うん、ものすごいカルチャーショックを受けたんですけど、
う
ん、
僕も最初にベルリン行った時はもう壁はなかったんですけど、まだ壁がなくなって数年ぐらいだったんですね、はい、なんでまだ東側の方に行くと全然まだ共産圏の街並み残ってましたね。そうそうそう、はい、でなんかこう実際不便だったし、
う
ん、インビスが少ないとか、
そうそうそう、
タクシーが全然捕まらないとかで、やたら廃墟が多いとかねそういうのはなんか最初にちょっと感じましたね。
感じましたね。
感じましたね。感じましたね。
でその結構東ベルリンってその空いてるスペースにかなり のクラブができたじゃないですか、
はいはい、
結構だから今では割と活発ですよ ね、
むしろもう西ベルリンより もう今トレンディースポットはほとんど東の方にありますね、うん、クラブや服屋さんや、うん、レストランなんかは
ですよね、
うん、大体だからもう最近は僕もベルリン滞在するときはもう東側の方に泊まることが多いですね。でもうっていうのもほとんどの用事があるところっていうか全部もう東側なんで、
うん、
そっちの方が全然便利なんです
よ、ね、なんか他にもこういうこの国のレーブ行くと面白いよっていうところってありますか。いろいろ見た周りの中で。
そうですね、やっぱりテクノに関して言えばドイツとベルギーがやっぱり盛んなんで、ベルギーもすごく質が高いテクノのパーティーがすごい多いですね。あと歴史のあるレーブパーティーも多いですし、
うん、じゃあどっか行くならベルギーと、
ベルギーとあと僕個人的に好きなのはやっぱスロベニアですね。
スロベニア、スロベニア、スロベニア、スロベ
なんでですか。あそこはね、僕も行く前はポーランドみたいな印象があったんですよ。ワルシャみたいなこう、はい、グレーの建物で、
はいはい、
共産圏で寒くてみたいな印象があったんですけど、実際行ってみたら全然違って、イタリアの隣でもう非常に暖かくて、
はい、
で食べ物も美味しくて、はい、まあ、国自体は200万人ぐらいですごいちっちゃいんですけど、
そうですね、200万人ですね、
はい、テクノはやっぱりすごく盛んで、
はい、
いわゆるメインのクラブでのメインストリームの音楽のテクノなんですよね。
そうなんだ、
でセカンドフロアでハウスだったりとかっていう、でしかもすごくハードなのが好きで、その街並みのすごいなんてのどかな街並みとのギャップがすごくって、
うん、
でまあ今までもう何回行ったかな、6、7回行ってると思うんですけど、でも毎回楽しいんですよ。でいつもスロベニアに行くと2、3日長く泊まってちょっと休んで帰ってくるっていう、うん、
じゃあ街並みも結構いいんですね。
そうですね、でリュビアナが首都なんですけど、僕がいつも行くのは、はい、海側の方で、
はい、
イタリアの隣のイゾラっていう、
はい、
すごい町が古い町があって、そこはもう17世紀ぐらいの町がそのまま残って
ます。
でそこを町に入場料を取るんですよ、その守るために
関所みたいのがあるわけですか。
そうなんですよ、関所があって、でそこでお金払ってと、ただ素通りするだけでもお金払わなきゃいけないんですけど、まあそこの、まあ、町がテーマパークみたいになってる感じの ですごくあの目の前の海があって、なんかちっちゃなカンヌみたいな感じですよね。
いいっすね、
うん、すごくいいですよ、
もう調べたらですね、はい、日本人が33人しかいない、この
33人はいたったの
日本人出会わない国ですよこれ。
確かに、でもあのスロベニアでアジア人見たことないですね。
ないですか。
はい、で一回ね、僕あの最初に行った時にあのやったらこう取材を受けたんですよ、
はい、
で最初なんでそんなのか分かんなくて、であと2回目に行った時に初めて分かったんですけど、
はい、
そのいかに日本人が珍しいかっていう、
はい、
であの街歩いてると本当にこう見られるんですよ。なんだあいつ日本人だとかって、
東洋人がいるみたいな。
でしょ、あのガキとかが寄ってきて、
はい、
ピンゴポンゴピンゴポンゴって言って空手の型するんですよ。ピンゴポンゴって、ピンゴポンゴって何なんだろうっつってて、いまだに謎なんですけど、謎なんですけど、謎なんですけど。
6回目。
そうですね、6年目ですね。
しかも2日間、
はい、
ということで横浜アリーナに戻る、
はい、そうです、ということで、はい、7月17日18日です、
ね、はい、17、18ですね、はい、2days 横浜アリーナなんですけども、
はい、
去年まあ埼玉アリーナ、はい、去年まではだったんですけども、はい、また戻るということで、
はい、そうなんですよ。今年ちょっとね、あの借りれなかったですねお前ら音がうるさい
あ、そうなの、
なんかね、そのまあなんですか、去年のワイヤーでこう振動を測るんですよ。あの騒音の近隣の騒音がどうなのかっていうので、はい、こう振動を測る人たちが来て測ったところですね、マグニチュード1っていうので
地震だ、地震、
地震ですね、地震を、ちっちゃな地震を起こしてたってことでちょっと今年はちょっとね、まあまあこの先はちょっと分かんないですけど、ちょっと1年待ってくれと、
うん、
オンナイト あの夜中にやるのはちょっと待ってくれってことでちょっとね、あの場所変わったんですけど、
うん、でもおかげで2日間になって、
はい、
まあ、今年はあの何しろ18日って言っても19日が祝日なんで、
そうですね、
はい、これまた昼まで遊べるという、
はい、そうです、そうです、はい、なんで2日間合わせてマグニチュード2を横浜で起こしますんで
今回はどんな楽しみ自分の中でもありますか。
そうですね、まず何より2日間 2days っていうのは初めてなんでね、うん、それがどういう風になるのかっていうのがちょっと楽しみですね。でお客さんの体力がついてくるのかっていうのと、
ヨーロッパ人並みに行ってほしいですね。
ねえ、途中間も空いてますからね、まあ、なんとかこう力を蓄えてね、やってほしいです。あとはまあもちろん2日間あるんで、今までのワイヤーよりもアクト数も単純にこう倍近く増えてるんで、
うん、
それもいろいろ見どころもあると思うんで、
うん、でやっぱり注目は、はい、まあ、まず1日目は電気グルーヴ復活ですか。
はい、久しぶりに、実は最後のライブの横浜アリーナだったんですよね。
あ、でしたね、このワイヤーでしたよね、
はい、
突然の活動休止をしたのがこの場所で、
はい、
で、3年ぶり、
はい、
どんな感じ、なんか今までの総決算、それとも新しい、
そうですね、いや久しぶりにやるんで、しかもこういったレイブフェスティバルだったら、やっぱりこう短い時間でこうなるべくこう皆さんのおなじみの曲を中心にやろうと思ってます、うん、で今回はね、滝と2人でやるんで、
はい、
まあ、今準備をしてる最中なんですけども、大変ですね、2人ではやってるとはいえ、もう1人が全然音楽に関係ないのメンバーなんで結局それ1人じゃねえかっていう話でね
そうか、
はい、
コツコツコツコツ、
はい
話し合いもしながら、
いやたまにね、スタジオ覗きに来たりするんですけど、ね、
そう、
あんまり長い時間いないですね、
預かるな、 丈夫かな、心配だな。
いや、なんとかなんでしょう。
間に合うんですか。
間に合うと思います。てか間に合わせないとまずいんで。
オーガナイザーですからね、はい、あの翌日はオービタル、なんといっても、はい、ここで解散というか最終ライブ、
はい、まあこれが嘘じゃなければ大仁田敦の引退試合みたいじゃなければ、はいはい、本当にこれ一緒のうちに見れるのが最後なんでね、はい、でしかもこんだけ長いキャリアをやってるね、あの人たちっていうのは最後にバイアー選んでくれたっていうのは僕も光栄なんで、うん、すごい楽しみにしてます、
うん、で結構その気使うんですか、やっぱりそういう人を呼ぶときは。じゃあ、
うん、そうですね、やっぱり自分もいろんなこう各国のレープとかに呼ばれて、やっぱ見えるんですね、やっぱ裏から見るとこう、ここはオーガナイズちゃんとしてるなとか、うんうん、適当だなとか、100アーティストいるのにドライバー2人しかいないのとかもうそうやって花からもう送る気ないじゃんみたいなのとかありますよね、はい、そういうの見てるとやっぱりこう最低限こことこういうとこはちゃんとしようみたいなの見えてきますから、うん、でそあのなるべくこうできるだけそのなんていうかなケアはちゃんとしていこうとは思いますけど、まあもちろんお客さんもそうですけど、うん、まあ、出演者の方もね気持ちよくこう来て気持ちよくプレーして気持ちよく帰ってほしいですからね、やっぱプレーにも影響するだろうから、うん、
なんか会場的にもなんかいろいろ変えたりするんですか、なんかステージが増えたりとか。
うん、今年はですね、横浜アリーナで過去やってた時はまずメインフロアが一つだったんですけど、今年はサブフロアも作るんです、うん、セカンドフロアとあと、いろんな楽器メーカーなんかのブースがあったりとか、はい、でそのサードフロアがあるっていう初めての試みなんですけど、横浜アリーナではだからそれも今年初めて一番スペシャルなとこですかね。
うん、じゃあ本当にフロアが2つあって行き来もできるという、
はい、
いいですね、はい、休む暇ないですね。
そうですね、あと休むところでもありますからね、スタンドが使えますから、まあ自分の体力と相談して
って
、
はい、さんと、サッシャがお送りしています J-WAVE Weekend Special ブラボーザ大欧州。そろそろお別れの時間が卓球さん近づいてきてしまいました、はい、どうでしたか今日の砲弾、
はい、取り留めがなかったけどですよでも面白かったですよ、
面白かったですね、はい、でもヨーロッパに行きたくなりましたね、なんか日本と別世界のところで踊りたいと思った人多いのかな、
うん、今もうそん安いチケットだったらね、かなり安く手に入ると思うんで、ヨーロッパにね、うん、行っちゃえばなんなくなりますからね。
そうなんですよね、意外とね、うん、なのでぜひスロベニアとかね行きたいと思います、はいはい、さあ卓球さん、はい、ね、ワイヤー04もういよいよ来週になります、7月17日18日の2日間ですね、翌日は休日祝日になりますんで、2日間目いっぱい楽しんでいただきたいと思います。もちろん横浜アリーナ発祥の地に戻っての2日間ということなんで、来週皆さんには、ワイヤー04でも会いたいと思います、
はい
はい、この後ヨーロッパにちなみに行く予定ってありますか、
8月にアムステルダムですね、あまた大きなレーブルがあって、それで今年の夏は締めるって感じですね。
あ、いいですね、はい、じゃあちょっと、その後にオランダまで行く人は一緒に追っかけてください、
はい、遠いなそれは、
はいはい、いいと思いますけどね、はいはい、プレゼント実はいただいてるんですね、
はい、
ワイヤーのグッズが詰め合わせという、はい、ワイヤー福袋、
はい、
ありがとうございます。
僕もさっき聞いたんですけど、何が入ってるかちょっとわからないですけど、
ね、まあ届いたのを楽しみってことですよね。まあもらったら嬉しいぞというね、ことなんで、なるべく早く送りますから、送ってください。メールの方 JWAVE のホームページからです。 www.j-wave.co.jp www.j-wave.co.jp、土曜日のコンテンツのところに、ありますか、ウィークエンドスペシャル、そちらの、この番組のところ見てください。はい、ファックスの方は 0570-000813 0570-000813、ワイヤー福袋欲しいと必ず書いてください。あと番組名ね、 JWAVE ウィークエンドスペシャルブラボーザ大欧州係まで送っていただきたいと思います。名前住所連絡先も忘れずに。はい、今日は、卓球さん、
はい、
長時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあワイヤー頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
盛り上がりましょう。 JWAVE ウィークエンドスペシャルブラボーザ大欧州、お相手は
篠卓球と
そしてサッシャでした。